それでは今日私がメッセージします。今日の題はですね、シーズンっていうか民主党になったからってわけじゃないですけど、まあ、仕分けっていう言葉を使いました。まあ、週末にあっての、情報の仕分けということで、ちょっと皆さんと私が受けた言葉をですねシェアしたいと思います。まずですね、まあ、バイブルスタディ、この日曜日の午前中やってるんですけど、まあ、今年はですね、ずっと律法を学んだんですよ。で、まあ、一人じゃとても細かすぎて読まないなっていうのをですね、兄弟姉妹たちと今、読んでます。で、まあ、聖であるとは何かっていうのをですね、ここをまあ、数週間、学んでるわけですね。祭司とは何たるかっていうところから入って、まあ、その、まあ、祭司は聖であれということをより一層求められてますんで、その聖であるとは何かということを、まあ、学んでるわけなんですけど、まあ、いろいろありますよね。規定がね、あれしちゃいけない、これしちゃいけないという細かい規定があります。人の状態に関わることとかね、皮膚が、おかしくなった人に触っちゃいけないとかね、死体に触っちゃいけないとかね、いろいろあります。あと性的なこともありますね、会員の話とかですね。それから今日ちょっと語ろうかと思っているこの食物に関する規定も結構細々と書いてます。これは先週ちょうど学んだところで、ちょうど私もこれ受けたんで、それをもとにですね、ちょっと今日メッセージするんですけど、まあ、カシュルートって呼ばれてますね。まあ、食べちゃいけないことが、こと細かく書いてあって、ユダヤ教の人はそれも今、きちんと守っていると。まあ、そういう細かい規定があるんですね。動物とかですね、鳥、それから水の中の生き物、あるいは地に、群生する生き物について、細かい規定がなされてます。で、全部見るとですね、この時間がないんで、今日はね、そのうちの動物について、ちょっとまず見てみたいと思います。レビ記の11章ですね。レビ記の11章の1節から、全部読むとですね、多分、9割ぐらいが爆睡に入ると思いますんで、最初の方だってね、爆睡にするのも面白いかなと思ったんですけど、みんな寝てる間に語って、あれおしまいっていうのが結構面白いかなと思ったんですけど、ちょっと最初の方だけね、最初の方だけでもしかしたら見るかもしれないですね。立法ですから。じゃあ、11の1から、それから主はモーセとアロンに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、地上のすべての動物のうちで、あなた方が食べても良い生き物は次の通りである。動物に関して、細かいですね、これね。あれ食っちゃいけない、これ食べたらもいいよっていう、まあそういう規定ですね。まあ動物について。3節。動物のうちで蹄が分かれ、その蹄が完全に割れているもの、また反芻するものは全て食べてもよい。と、まずあります。ですから、ここで、大条件出てきました。蹄が分かれているということ。それから、反芻するもの。ですから、この二つの条件を満たさないと、満たさない動物は食べちゃいけないよということになります。で、その次にちょっと例が書いてますね。四節。しかし、反芻するもの、あるいは蹄が分かれているもののうちでも、次のものは食べてはいけない。すなわち、ラクダ。これは反芻するが、その蹄が分かれていないので、あなた方には汚れたものである。まず、ラクダ食べちゃいけないよと。まあ、日本人あんまりラクダ食べれないですけどね。まあ、中東では食べてるかもしれないですね。ラクダね。これは、反芻すると。まあ、ラクダって胃がですから複数あるんですね。ですから、むしゃむしゃむしゃむしゃしょっちゅうやってるんですけど、蹄が割れてないと。これ、実際にはちょっと分かれてるらしいんですけど、毛で覆われてるんで、分かれてるように見えないですね。であと、なんか脂肪でちょっと覆われてるっていうふうには書いてましたね。で、まずラクダがダメよと書いてます。それから、岩タヌキ。タヌキですからね、日本人も食べたかもしれないですね。今も食べてるかもしれないですね。タヌキ汁ね。岩タヌキね。これも反芻するが、 その歪みが分かれてないので、あなた方には汚れたものである。これ反芻するんだけど、歪めじゃないですね、タヌキはね。ですからダメよと。それから野ウサギ。ウサギもね、昔食べてましたね。カリウズなんかウサギよく売ってましたからね。野ウサギ。これも反芻するが、その歪みが分かれていないので、あなた方には、汚れたものであると。ですから、ウサギもダメよ、ということになります。次、豚。豚ってね、日本人はいっぱい中国人が食べるかな？いっぱい食べますわな。豚ね。これは歪めが、分かれており、歪みは完全に割れたものであるが、反芻しない。歪みあるんですね。だけど、反芻しないので、あなた方には汚れたものである。豚なんてね、何でもかんでも食べちゃいますけどね。残念ながら反芻しないんですね。これは人間と一緒ですね。ですから胃袋一つですね。まあそういうものです。だから豚食べちゃいけないですね。あなた方はそれらの肉を食べてはならない。またそれらの死体に触れてもいけない。それらはあなた方には汚れたものであると。ですから、ここに例が上がったように、蹄が割れているもの、分かれているもの、反芻するもの以外は食べちゃいけないということになります。反芻っていうのは分かりますね。口でくちゃくちゃやってるんですね。で、胃が複数あって、確か牛は4つなんですね。牛は4つ胃袋があって、最初の胃袋に入るともう一回こう戻すんですね。戻すってなんかゲロ吐くみたいで。ちょっとあまり綺麗に感じないかもしれないですけど、牛は一回最初の胃に入れて、また口に戻して、またくちゃくちゃなんですね。で、もう一回二つ目の胃袋に入れて、また戻し、口まで戻してきて、またくちゃくちゃするんですね。で、またもう一回三つ目の胃に入れて、また口に戻してくちゃくちゃして、最後の胃に戻すと。ですから、胃が四つあると。まあ、そういうふうに、中に体内に入れて、また口に戻してくちゃくちゃして、また胃に戻してて、まあ、こういう繰り返しやるんですね。ですから、牛は、一日中、口を動かしているように見えると。まあ、実際動かしてるんですけどね。まあ、それだけ食物繊維消化するの大変なんですね。人間も食物、それはキャベツが食べれますけど、食べれない草って結構ありますよね、雑草でね。あれ消化するの結構大変なんですね。ですから、反芻する、牛もそうですし、羊なんて髪まで食べちゃいますからね。そういう、羊もですから、胃が複数あるんですが、羊は二つだっけな。胃が複数あって、まあ、出したり戻したりして、消化を助けてるわけですね。そういうふうに何度もこう食物を噛んでは消化し、噛んでは消化しと、まあ、そういうことを繰り返ししているということですね。で、これは食物規定で、食物規定は何のためにあるのっていうことを尋ねると、大体多くの人がそれはまあ安全のためでしょうと、変なもの食べちゃまずいからじゃないのっていう、もう多分最初に感じると思います。私も最初に11章、これその後に水の中にいるものとかね、いろいろ出てくるんですよ。水の中にいるものとか、地に群生するものとか、あと鳥ですとかね。で、やっぱりこれは安全衛生上かなと。これ食べちゃうと、例えばバイ菌がいっぱいいるとかね、ウイルスいっぱい持ってるから、死んじゃうんじゃないかなとかね。まあそういうのももしかしたらあったかもしれないですね。それとかね、私ずっと環境やってますんでね。もしかしてこれ生物の多様性を維持するためとかね。うがった言い方ね。例えばこれ、猛獣食べちゃいけないでしょ？猛獣食べちゃうと多分ね、猛獣によって食べられるものが減らなくなるからっていうのが多分あると思いますよ。ですから、例えば虎とかね、あの辺いっぱいこう飼っちゃうと、それによって通常は食べられてた生き物がいっぱい増えすぎて、バランス崩れるとかね。そういうのもあるのかなと、ちらっとね、私ずっとこういうことやってますんで、思ったりなんかしたんですけど、なんとなくやっぱピンとこないもんありますよね。で、特に日本人の場合は、何でも食べていいと。まあ、中国人の方はいっぱい食べますからね。中国行くといろんなもん出てきますからね。胃袋、動物の胃袋だけじゃなくてね、本当にいろんなものが出てきます。私も中国に何回か行って、びっくりしたことあるんですけどね。まあ、蛇とかも出てきますよね、そこでね。じゃあ、食物規定は何のためにあるかって言いますと、食物自体が、聖書で言いますと、まあ、言葉と のを表しますね。例えばエゼキエルなんてなんて言いますか、幻見た時に巻物食べろって言われましたよね。で、巻物食べると口の中でなんか蜜のように甘かったというのもあります。あとですね、エレミア書、これちょっとね読みたいな、私ねこの文章好きなんでちょっと読んでみたいんですけど、エレミア書の15章ですね。エレミア書15章の16。これ私たちもこうなりたいなと思う箇所で、また、この経験をされた方も結構いるんじゃないかなと思います。ちょっと見ますと、私はあなたの御言葉を見つけ出しそれを食べました。あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり心の喜びとなりました。ハレルヤ。万軍の神主よ、私にはあなたの名が付けられているからです。ハレルヤ。私たちクリスチャンにはあなたの名が付けられてますね。当然。ですから、主の御言葉を探すのが非常に楽しみになると。これバイブルスタディでも感じることですね。主の御言葉が私たちの中に入ってたとき、これが光を放って御言葉なんですね。それを食べることができるわけですね。それが楽しいなり喜びになるというのは、経験した方も結構おられるんじゃないかなと思います。まあ、このようにですね、言葉っていうのは食べ物なんですね、霊的には。ですから、食物規定もこれ実は言葉に関する規定と考えていいと思います。で、私最初からそう思ったんですけどね、実はバイブルスタディの時もこれ実は言わなかったんですけど、まさにその通りという、私何とか言って 何回か言ったと思うんですけど、これは御言葉に対する規定であると、いうふうに感じました。で、言葉考えてもそうなんですけど、最近日本では言霊って言いますけど、言語力なんていう言葉が最近よく使われますね。例えばオバマの演説によって人の心が動かされるとかね。あるいはですね、ちょっと鬱な人と交わると、その人の言葉によって、こっちまでなんとなく鬱になっちゃうとかね。ですから言葉っていうのは結構ね、力あるんですよね。で、食物規定は言葉のことっていうことになりますと、変な言葉を信じて取り入れるなと、言ってるようにね、聞こえるんですね。で、それをちょっと注意してみたいということで、まず最初、蹄が分かれてると。蹄っていうのは爪ですね。爪なんで地面についてない。直接はね、肉あるいは皮膚が直接ついてるわけじゃないということなんで、地と接してない、まあ、地から区別されているものであると。まず一つ言えます。したがってこの世から分離している言葉と、この世の言葉じゃないということが一つですね。それから反数、これは皆さん想像しやすいですね。さっき体に入れたり出してくちゃくちゃしたりと、まあ、くちゃくちゃするということで、まあ思い巡らせてるって言いますかね。まあそういうものでしょうと。マリア、イエスの母親であったマリアがですね、羊飼いに産むときですよ。馬小屋でイエス様産むときに、羊飼いが声かけますね。産んだ後ですね、羊飼いが声かけますね。天使からこういう見つけがあったと。で、マリアはですね、嘘でしょなんて言わずに、その言葉を思い巡らせたと書いてますね。ですから時々その言葉を思い出してはもう一回それを自分の中で消化しっていうのを、そういうのを繰り返したんですね。ですから反芻するっていうのは御言葉を思い巡らすと言いますか、御言葉を反芻するって言った方がいいですね、私としてはね。 まあそういうことですね。ですから、自分のこ、いろんな言葉がこれ入ってきます。入ってきますけど、注意しないといけないのは、それが地から出た言葉かどうか、地から分離された言葉かどうか、まず一つ。二つ目、御言葉は入ってんだけど、それが反数された御言葉になってるかどうか、そういうのを、えり分けて、で、自分の体に取り入れる、まあ、霊の体ですね。霊の体に取り入れるときは、そこを 見極めろと。変な言葉を自分の霊の体に取り入れるな、ということをここで、言っているというふうに、感じます。で、反数に関してね、いい言葉見つけたんですよ。これ反数でね、いいのはないかなって探してて、詩編の一編ですね。第一編。1から3。これね、御言葉の半数の代表例かなと思ったんで、ちょっとここをご紹介したいと思います。何回も読んだ方いらっしゃるかもしれないんですけど、ちょっと読みますと、幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。この口ずさむっていうのは思い巡らすという意味ですね。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。この口ずさむ。昼も夜もその教えを口ずさんでいると。くちゃくちゃやってんですね、口の中でね。で、体に取り入れてはもう一回出して、もう一回、まあ、取り出すっていうのは、まあ、思い起こすってことですね。ある時また、その昔の御言葉を思い起こして、っていう、こう、思い巡らすわけですね。で、そうすると、三節の、時が来ると実がなるって書いてますんで、思い起こしたその、御言葉が自分の体の中にしっかりと入って実がなるんですね。変な情報を入れちゃうと、実じゃなくて食中毒の方になっちゃうかもしれない。もしかしたらね、レルの体がですよ。食中毒の方に行っちゃうかもしれない。しかし、御言葉は、時が来ると、反数しているとっていう条件がつきますけど、時が来ると、実がなるよ、ということです。従って、このようにですね、反数をしている言葉っていうのが非常に重要になります。情報の見分けっていうのは非常に重要です。偽りの教えとかですね、偽りの予言とか、耳障りの良い言葉とかですね、軽い聖書本、ノウハウ聖書本って言った方がいいですかね。どうしたらこうすればいいのかとかいう、聖書本にもありますよね。ああいう軽い聖書本とかですね。あとですね、軽いメッセージ、これ自戒も込めて言ってます。ここでメッセージする人の軽いメッセージね、反数してない言葉が出てくる軽いメッセージ。つうのはね、ある程度見言葉が入ってるかもしれないんですけど、まあ、反数してないんで、自分の体に取り入れるのはやめた方がいいですね。ですから私の今日のメッセージも、皆さん、仕分けした方がいいかもしれないですね。これはこういう軽い言葉って言いますかね、もう満ち溢れると思います。特に週末になりますとね、溢れると思いますね。あと、反数されてるけど、世の中の言葉じゃないっていうのもいっぱいありますよね。似たような、聖書に書いてあるのと似たような言葉っていっぱいありますよね。自己啓発セミナーで出てくる言葉とかもそうですし、まあ、倫理的な言葉もそうですね。創価学会の人たちの言葉もすごく一見いいように見えますよね。でもあれ、蹄が割れた言葉じゃないでしょう、おそらく。世から分離された言葉ではないと思いますよ。ですから、ですから、そういうのからも、体もって言いますか、そういう情報にも注意して、霊の体に、取り入れちゃいけないと。ですから、信じちゃいけないということですね。では、そこでちょっとですね、こちらの、こちらのですね、修法にも書きましたけど、これ最初どこから出てたかって言いますと、このインターネットなんですよね。私、常々このインターネットっていう話をするかもしれないですけど、インターネットが実は時代を変えたっていう気がしてしょうがないんですよ。 情報量が圧倒的に増えました。それは、受ける側、受ける側、出す側が非常に簡単にできるようになったというものがあります。最近で尖閣諸島のビデオが漏れちゃったっていうのがありますね。あれもインターネットの、まあ、ある意味おかげですよね。昔では考えられなかったものを、目にするように、見ることができるようになっちゃった。これはいいかどうかわかんないですよ。ただ情報量が、急激に増えたということはもう間違いないですね。で、そこに書いてあるんですけど、情報が増えたからって豊かになったのっていうのが私のかねがねの疑問なんですよ。情報量増えたけど、なんかその何て言いますかね、情報の洪水に溺れてる人結構いるんじゃないかと。ですから最近面白いんですよ。Amazon.com でも調べてもらったらいいんですけど、情報量を区別するノウハウ本とかね、インターネットでいかに、質の良い情報を入手するかという、そういう本もね、結構出てるんですよ、実を言いますと。私もちょっとね、買ってみるからなんですけど、その情報があまりにも多いんで、皆さんやっぱりね、情報に、かえって質の良い情報にたどり着けないという、そういう、危機感を持っている人も結構います。で、私の仕事は情報が中心なんで、それは常々感じることですね。悪い情報がむしろ多いですからね。そういうのを常々感じます。で、インターネットっていうのをいつできたかっていうと、50年代に、まず軍事目的で開発されたわけですね。これ世の中の先端行くのは常に軍事関係ですんで、軍事施設の情報の共有という実験から、まあ、50年代始まって、それから今度はアメリカの大学ですね。大学で、まあ、二つ三つの大学が、離れた大学が、ネットを組んで、情報を共有するという実験をしました。で、80年代には、日本にも、そのネットのですね、実験が始まりまして、慶応大学とか入ってたかな。で、慶応大学が確かネットの実験の一つの大学に入ってたと思います。で、これをして、慶応大学って福沢諭吉ですよね。福沢諭吉がいるからじゃないかってね。これ言っちゃったら、まだまだとんでも系の話になっちゃうんで、私言いませんけど、まあ、ピンとくる人はピンとくると思いますけどね。と言ってる人がいます。これは本当。言ってる人がいるっていうのは本当です。福沢諭吉と絡んでるかどうかはちょっと別ですけどね。あんまりとんでも系に行くとまたとんでも情報が出て、これ、蹄が割れた言葉かっていう話になっちゃいますんで、これちょっとここで止めますけど、で、90年代でね、パソコン通信なるものが出てきましたね。覚えてるかな、パソコン通信って。ニフティで出てきましたよね。もう今はもう配信終わっちゃいましたけどね。ちなみにインターネット作ったのは私が出たアメリカの大学の人だそうで、その人は大学院生で作ったのかな。で、大学に途中で辞めて、インターネットの方が商売になるっつんで、インターネットを世に出して、なんか大金持ちになったそうですね。というのをですね、私がアメリカの大学に行った時に最初に言われました。実は、この人が10年ぐらい前にインターネット開発したとかね、言われましたね。かといって福沢諭吉と関係してる大学かどうかってのは私も知らないですね。で、ニフティサーブの頃はまだそんなには広がらなかったんですね。私の周りでもニフティサーブやってるのはやっぱりちょっとオタクっぽい人が多かったんで、ニフティサーブじゃないですね。パソコン通信ですね。パソコン通信やってる人はそれほど多くなかったんですけど、劇的に変えたのはやっぱり2000年に入って Windows ですね。Windows の98でしたっけね。Windows 98が出て、操作、パソコンの操作が、えらく簡単になりました。それまでは DOS とかね、専門用語、ちょっとした専門用語を使わないといけなかったんですね。まあ、ルークさん多分ね、そちらの方から育って、私も実はそうなんですよ。私も DOS 時代からやってましたんで、これでいちいちですね、英語で DOS の言語を打ちながら、やってました。80年、90年代ですね。ところが2000年に入って、Windows シリーズが出てきて、まあ、ある程度使いやすくなったんですよ、それでも。でもまだ使いづらいところがあったんですが、その98かな Windows 98ですかね。あれでね、マウス1個でカチャカチャやれば何でもできるようになっちゃったんですね。で、XP になっちゃうと、インターネットがさらに使いやすくなって、おまけにその数年後もなかったですね。もうしばらくしたらブログなるものが出てきて、なんて言いますかね。言語知らなくてもブログで、ホームページ作れるようになっちゃいましたね。今もうブログだらけですね。うちの娘もブログ4つか5つ作ってますからね。もう大したもんですね。よく時間あるなと思うんですけど。あとね、今は Facebook なんていうね、Facebook って日本でもだいぶ広まりましたけど、まあアメリカから始まったもんですね。アメリカの大学生ほとんど入ってるって言われてる Facebook とかね。あと、その後、まあ、Twitter みたいなのね。Twitter。政治家いっぱい使ってるみたいですね。で、Twitter 使ってる人に、なんで Twitter やるのって聞いたら、やっぱりその有名人と、コミュニケーションできるっていうのがいいって言うんですね。で、コミュニケーションできるけど、ツイッターに返事してくるのが本物かどうかわかんないじゃんって言ったんですけど、いや、本物に違いないとかね、言うんですよね。まあそういうツイッターとかね。ですから、情報の量はものすごいのもありますね。個人個人も発するようになりましたし、もう一つは、情報がまとまった形じゃなくて断片化しちゃったっていうのもありますね。ですから、短い情報がポンポンポンポン入ってくるんですね。で、それをどう取るかは、その受け取り側の、人次第と。いうことになります。で、今後もですね、その情報の洪水ってのは続くと思いますよ。で、私自身は、質のいい情報の数そのものがあんまり変わってないんじゃないかなと思ってます。で、本当に質のいい情報を得ようとすると、やっぱりお金をかけて取りに行かないといけないっていうのがありますんで、ですから、質の悪い情報がやたらと増えちゃったんですね。ですから、その質の悪い情報をいかに、まあ、ここで言う仕分けするかと。いうのが重要になります。これからますます、週末になって、そういうですね、情報の混乱って言いますか、そういうのが起きると思いますし、いわゆる闇の世界って言いますかね、は、インターネットなんて多分利用すると、まあ、すでに利用していると、言ってもおかしくないと思いますね。容易にネットによって操作されると。そういう時代にも入ってます。中国の反日デモなんてまさにそうですね。ネットで呼びかけて、それに反応して、若者を中心に反日デモが広がったというのもあります。ですから、ちょっとした、まあ、なんて言いますか。いいことってあんま広がらないんですけどね。そういう悪いこと、刺激のあることっていうのは、ちょっとしたきっかけでわっと広がっていくという時代に入ったと。ですから、2チャンネルなんかもそうでしょ？ 2 チャンネルなんかも、人の悪口をちょっと変えといたらみんな反応してダーッと一気に洪水のように出ちゃうと。で、今、またちょっと外れちゃいますけど、学校裏サイトみたいなのがあるらしいですね。多分、ルークさんはよくご存知だと思うんですけど、学校裏サイトなるものがあって、そこにですね、生徒らしきものの書き込みがいっぱいあると。まあ、いわゆる先生の悪口をいっぱい書き込んでですね、わーっと。で、各学校に必ず学校裏サイトなるものがあるそうです。ですから、うちの娘が行っている学校の裏サイトなるものも多分あると思いますね。まあ、聞いてないんですけど、多分あると言うと思いますよ。で、そこに、こう、まあ、基本は先生の悪口、あるいは学校の悪口をバーッと書くわけですね。それで、ノイローゼになっちゃう先生も結構いると。見なきゃいいのにねって言うんですけどね。私だったら多分、そのサイト行かないと思うんですけど、まあそれを見て、ノイローゼになっちゃう先生も結構いらっしゃるみたいです。はい。で、ですからこの情報がこれからもますます氾濫してくると思うんですけど、この清い言葉って言いますかね、まあ生きた言葉ですね、主にあって生きた言葉、それと、いわゆる、汚れた言葉を磨ける力っていうのが必要になっています。で、もう皆さんご存知の出エジプト記の話をしますと、杉越っていうのがありましたね。杉越のこの、血をこう、柱張りに塗らなかったところは、ウィンゴって言いますか、男の子の長男さんね、が殺されたっていうのがありました。それがあって、パウロが、イスラエルの民を 許すわけ、出てくると許すわけですね。で、真の穴に入るということになるんですけど、筋越しの、まあ、祭りが、祭りじゃないですか、まあ、筋越しがあって、穴に入って、まあ、マナが降ってきたというのがあります。これは、もう完全な、イエス・キリストの型でして、筋越しの祭りで、イエスが十字架につけられて、三日後に蘇り、そして御言葉が広まったと。で、御言葉、マナですね。イエスの真のマナが降ってきたわけですね。イエス自身、ヨハネ書で、私は命のパンだと言ってますからね。私のパンを食べなさいと。永遠に生きますよということを言ってますね。ですから、あの杉越の出エジプトっていうのは完全にあのイエス・キリストの実は型でして、イエスの杉越の祭りにあるっていうの十字架の後、御言葉が天から降り出したと。もう一つ、注意しないといけないことがあります。マナが降ってきました。イスラエル人どうしたか。エジプトの食料を食べたいって言い出したんですね。マナ降ってて、マナ最初、これ見る、マナのところ読むと、甘いとか書いてあるんですよ。栄養たっぷしとか。もう完全な食料ですよ。高橋さんよく言いますね。完全な食料ってね。もうマナは完全な食料だったと思いますよ。栄養たっぷし、甘みもあって。まあ飽きたかもしんないけどね。でもね、飽きたかもしんないって言うけど、今日も学んだところで、今日生贄のところだったんですけど、彼ら牛とか羊とか一緒に暮らしてるんですよね。で、小麦粉も持ってるんですよ。ちゃんと。生贄に使わないといけないんで。あるいは祭りの時使わないといけないんで。彼ら持ってるんで、もうマナだけ食べてたわけじゃないんですよね。ちゃんと他のものも食べてたはずなんですよ。にもかかわらず、エジプトの食料を食べたいって言い出したんですね。で、あの時はタダって書いてましたよね、確かね。タダで魚食べたとか、肉もいっぱい食べて、美味しいもんいっぱい食べた。まあ今で言うフランス料理を毎日食べて、イタリア料理を時々食べて、みたいな感じですね。日本料理、寿司毎日食ってた、というのをつぶやいちゃったんですね。ちょっとそこ見てみますか、ついでに。じゃあね。民数記ね。民数記のね、11章。の4節ですね。また彼らのうちに混じってきていたものが激しい欲望に駆られ、その上イスラエル人また大声で泣いていった。ああ、肉が食べたい。エジプトでタダで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカニラ、玉ねぎ、ニンニクも。だが今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくてこのマナを見るだけだってこう書いてあるじゃないですか。きっかけはね、混じってきたものって書いてますね。ですからイスラエル人じゃないですね。一緒に入ってきた多分外国人でしょう。その人たちがちょっとつぶやいたんですね。エジプト良かったっつってね。もうただでいっぱいフランス料理、寿司、贅沢なものをいっぱい食べてた。今マナだけだって。もう 100% の食料であるマナがあるんですけど、マナだけだって騒いじゃったんですね。そしたら神様怒っちゃいました。同じ11章で、18節ですね。ここを食べさせるところか。神様なんてやったか。それに対してこの食べたいっていう人々の欲望がこう書き立てられた時の神様のやり方、これいつも一緒なんですけど、18節。あなたは民に言わなければならない。明日のために身を清めなさい。あなた方は肉が食べられるのだ。あなた方が泣いて、ああ、肉が食べたい。エジプトではよかった。と主につぶやいて言ったからだ。主が肉をくださる。あなた方は肉が食べられるのだ。あなた方が食べるのは、1日や2日や5日や10日や20日だけではなく、1ヶ月もであって、ついにあなた方の鼻から出てきて、吐き気を催すほどになる。それは、あなた方のうちにおられる主をないがしろにして、見舞いに泣き、なぜこうして私たちはエジプトから出てきたのだろうと言ったからだ。これ、主の罰し方。典型的な罰し方。欲しいって言ったら、ほっとくってやつですね。あれやりたい人はやればっていうやつですね。罪を犯したいって言うと、犯せばってやつですね。食べたいのを食べさせてやるよと。食べるだけ食べな、ということですね。いや、これある意味ちょっと怖いもんがありますからね。パウル言ってるでしょ、ローマでもね。主は、その人たちを、 欲望のままに、汚れに引き渡され、書いてますね。ですから、主の罰し方は、ほっとくと。で、このうずら食べた人どうなったかというと、皆さんよくご存知のように、食中毒で滅びちゃったと。食べるだけ食べて食中毒で滅びちゃったということになります。ですから今日も結論に入りますけど、まず大事なのは、天からのものである御言葉で、かつ反芻された情報を見分けることということですね。創価学会の御言葉は入れるのやめましょうということですね。自己啓発の言葉いいかもしれないけど、自分の霊の体に取り入れるのはやめましょうということですね。それから反芻してないもの、軽いメッセージ、これもちょっと危ないかもしれない。これ私の人からそうなるかもしれないですけどね。軽いメッセージとかね、軽い聖書本、これ反芻してるかもしれないです。違う。ひずめ割れてるかもしれないけど、反芻してないですから。俺もやめた方がいいですね。そういう情報をきちんと得り分けて、自分の霊の体、すなわち信じなさいと、取り入れなさいということですね。それからもう一つ、エジプト出た後のイスラエル人がやったようなことはやめましょうね、ということですから、刺激的なこの世の言葉、この世の情報を取りすぎると、いわゆる霊的食中毒になっちゃうよってやつですね。ここでとんでも系の話するつもりないですけど、とんでも系の中にもですね、生きたことが多分あるかもしれないんですけど、多分多くはね、やっぱりとんでも系だと思いますよ。私自身はね。で、それを食べすぎると、まあ、刺激的ですからね、とんでも系の情報っていうのはね。食べすぎると、うずら食べて食中毒になったように、私たちも、霊的な食中毒にかからないとも限りません。そこは皆さん、注意してくださいね。これは学んだ方がいいと思いますね。予言的な言葉も一緒だと思いますよ。当然、週末になると、偽予言者いっぱい現れてるんで、目視録はこうだ、来年こうなるとか予言の言葉いっぱい出ると思います。これもやはり刺激的ですよね。世の言葉の可能性もあります。あんまり取りすぎると食中毒になりますんで、この辺も注意した方が、いいと思います。ということで、最後結論はですね、そこにちょっとこう書いてるんですけど、これ重要になります。週末になればなるほど私たちは一人一人が、死の前、死との交わりを深くやっていかないといけないと。ですから今日のこの見分けると、情報を見分けるというのもですね、一人一人の責任ですからね。牧師先生に聞いて仕分けるとかね。ここじゃそういうことしないですけど、誰それに聞いて仕分けるとかね。そういうことではなくて、自分自身一人一人が、預言者であり、祭司なんですから、一人一人が死との交わりを濃くして、仕分けしていかないといけないと。そういうことです。そういう意味も込めてこの結論つけてます。ヘブル書の5の14ですね。しかし、硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものと見分ける感覚を訓練された人たちのものです。私たちはますますですね、感覚によって良い情報、悪い情報を区別できる大人になっていかないと、この週末乗り切れないということになります。はい。じゃあ今日終わります。賛美しましょう。